御言葉の朗読をいたします。聖書にある神の言葉に聞きます。聖書はペテロの手紙1第1章1節から5節、ペテロの手紙の1第1章1節から5節、新約聖書428ページ上の段となります。イエス・キリストの使徒ペトロから、ポントス・ガラテア・カパドキア・アジア・ビティニアの各地に離散して仮住まいをしている選ばれた人たちへ、あなた方は父である神があらかじめ立てられたご計画に基づいて、霊によって聖なるものとされ、イエス・キリストに従い、またその血を注ぎかけていただくために選ばれたのです。恵みと平和があなた方にますます豊かに与えられるように、私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように。神は豊かな憐れみにより私たちを新たに生まれさせ、死者の中からのイエス・キリストの復活によって生き生きとした希望を与え、またあなた方のために天に蓄えられている朽ちず汚れずしぼまない財産を受け継ぐものとしてくださいました。あなた方は終わりの時に表されるように準備されている救いを受けるために、神の力により信仰によって守られています。今朝から新しく立て目をお読みしました。このペテロの手紙から御言葉に聞いてまいります。この手紙はキリストの使徒、キリストイエスの使徒、イエスキリストの使徒ですね、ペテロが小アジアの諸教会に宛てて記した手紙でございます。一つの教会じゃないんです。この手紙は小アジアの、現在のトルコ付近でしょうか、そのところにあった諸教会に、ここで名前が挙げられている教会、もしかしたら名前が挙げられてない教会もあったかもしれませんけれども、そういういくつかの教会に向けて心を込めてペトロが記した手紙であります。この手紙はの主題というのは非常にはっきりしているんです。この手紙は、このペトロの手紙は苦難の福音書って言われるんです。手紙なんですけど福音書って言われるんです。苦難ということに主題を、置いた、そしてそこにも福音がある、苦難の中の福音ということを説いた書なんだ と言われるわけです。今日はお読みしませんでしたけれども、苦難については6節で語り始められます。今しばらくの間いろいろな試練に悩まねばならないかもしれませんが、と今日のこの箇所の後続いています。具体的には、これはここでの試練というのは具体的には迫害のことであったと思われます。迫害にあってたんです。迫害が始まっていて、そして迫害のために、ひどい目に遭わされたり罵られたり、あるいはまた捕らえられたり、あるいはまた殺されるというようなことも起こっていたのです。その中でこのペテロの手紙がペテロによって語られたけれども、どうもペテロはここで迫害のことだけを考えていたのでもなさそうなんです。というのはいろいろな試練って言われてるんですよね。いろいろあるって言われてるんです。苦難試練っていうのは 多種多様だということですね。私たちもそういう中を生きています。人がこの地上に生きるとき、その試練や悩みは非常に多様で一人一人違います。誰の悲しみや苦しみは、小さくて、誰の悲しみと苦しみはすごいとか、まあ、そういう問題じゃなくて、やっぱり私たちはみんなそれぞれの苦しみ、いろんな病気やあるいは、生活の問題やあるいは死の事柄やそういうものに取り囲まれながら生きている、そのことをこの手紙は知ってるんです。だからさまざまな試練って言うんです。もちろんその中に貫いていることがこの迫害ということです。迫害あるいは人生に与えられる諸々の苦しみというのは、往々にして人から奪うものがあるんです。奪っていくものがあります。それ希望です。未来を期待して待ち望む希望というもの、苦しみというのはどんな苦しみでもあれ奪います。奪うことがあります。希望というものは失われることがあります。具体的にはこういうことです。人間は今日苦しむ、その苦しみが明日は消える、そう信じて生きていく。明日はもっと良くなる。ところがそうならない。そしてまた明日こそ、でまたそうならない、苦しいまま。そうするとそうやって苦しい日を重ねていくと、まあ、どうなりますかね。やがて明日への期待っていうのは持てなくなります。未来を待ち望むことができなくなっちゃいます。例えて言うなら真っ暗なトンネルですよ。真っ暗なトンネルの中を歩いたことおありになるでしょうか。真っ暗なトンネルの中を光が見えない、先が見えない中歩いていく、光が見えるだろうと思って100歩前に進んだとします。それでも光が見えなかったとするじゃないですか。そうすると次の一歩期待できなくなります。もう永遠に続くかのごとくに、もうこの暗闇はずっと続いてしまう。そう思い込んじゃう。それが人間っていうものの持っている弱さです。実はこの時の人々もその危険の中にありました。教会の人たちも希望が失われてしまう、未来を待ち望むことができなくなる。でそれは、決して当時の教会だけじゃなかったんですよね。ないんですよね。私思うんです、今もそうだなって。以前紹介しましたけど、ある書物の中に若い人の言葉としてこんな言葉が語られていました。未来があってね、未来があっていいねって大人たちは言う。何がいいんだって私は思う。まあよく言うじゃないですか。我々は若い人を見ると、若くていいね、まだ何でもできるよ、未来があっていいねって。だけどその若者は言うんです。 何がいいんだって。つまりずっと、もうみんなトンネルの中歩いてて、そして先が見えないまま来ていて、未来に待ち望むことを、未来を待ち望むことができなくなっている。それが今日の、この日本の国の現実、私たちを囲んでいる現実、そしてまた、これは何も若い人たちだけではなくて、多くの人たちが抱えている現実であります。そしてその中で私たちはこのペテロの手紙をこれから読み始めていくんです。驚くべきことに、このペテロの手紙は、ペテロはここでこの苦難の福音書をこんな言葉で書き始めています。宛先を書いて、誰が差し出すのかという差出人である自分を明らかにして、続いてこう語り出します。あなた方は父である神があらかじめ立てられたご計画に基づいて、霊によって聖なるものとされイエス・キリストに従い、またその地を注ぎかけていただくために選ばれたのです。恵みと平和があなた方にますます豊かに与えられるように、私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように。お気づきになったかもしれませんけど、私はすぐ続けて、この前書きの挨拶の部分に続けて、生き生きとした希望というふうに込み出しがついている箇所続けて読みまして、この込み出しはないものと思ってください。これは聖書の原点にはないんです。ずっと続いているんです。この手紙は賛美の言葉から、祝福の祈りから始まり、そして賛美の言葉が、祝福の言葉と賛美の言葉で始まっているんです。祝福と賛美です。私ふと思うんですよ、この時小アジアの諸教会でこの手紙は礼拝の中で読まれたんですけれど、その時どんな響きを奏でたかな、どんなふうにみんな聞いたかなって思えてならないんですよ。みんな苦しくって先が見えなくってつらい、そういう中で礼拝堂に座っていて、そこで祝福の言葉が語られるんです。そして賛美に招かれるんです。神が褒めたたえられますように。祝福と賛美です。ふと思い出すことがあります。私中学校の2年生の時に、生まれて初めて教会の礼拝という場所に足を踏み入れました。本当にドキドキしながら、もうその場に身を置きました。もう何もかも初めてじゃないですか。未知の世界ですよ。そこで語られた言葉があったし、今日と同じような礼拝だった、たった 4,5 人ぐらいの礼拝だったのを覚えています。そしてでもそこに何が語られたのか、聖書の言葉とか覚えてませんが、覚えてることがあります。賛美、それは賛美です。歌が歌われてるって、恥ずかしくって自分で歌うことできず、ただなんか口もごもごさせてるような感じでした。でも賛美の歌が歌われたのが心に残っています。私は今にして思うことがあるんです。あそこから私の人生は新しく始まったんだって。あの時から 洗礼を受けるまでまだその後5年ぐらいかかりましたけどね。皆さんにもそういう経験おありになるかもしれません。そして礼拝ってね、ずっと当たり前のように私たち今日もしていますが、してるかもしれませんが、賛美を歌って始めてるじゃありませんか。神を賛美して礼拝しています。そしてそこで祝福が語られています。実は私たちにそのこと自身が教えてるんです。それはこの世界を包んでいるものは何か、私たちを包んでいるのは何か、それは苦難、悩みだけじゃないんです。その苦難を包むように、取り囲むように神への賛美がある。そしてここでペテロはこの神の祝福、賛美の根拠を語り出します。さらにそれが、その褒めたたえられますようにという言葉の続きです。神は豊かな憐れみにより私たちを新たに生まれさせ、死者の中からのイエス・キリストの復活によって生き生きとした希望を与え、こうあるんですね。ここでは、神様がしてくださったことが要約的に ここから語られ始めます。ペテロは苦しみの中にある人たちにここで生き生きとした希望という言葉で希望を語っています。これが今日の説教題にもなっています。生き生きとした言葉、生き生きとした希望というこの言葉なんですけれども、この言葉は非常に珍しい、そして印象深い、味わいを持った大切な言葉です。これは直訳すると生きている希望っていう言葉です。希望が生きてるんです。逆に言うとこういうふうに言います。区別されてるんです。普通に人間が、私たちが言う希望がある、希望がないとかっていう、人間の希望とこの生きている希望というものが区別されているんです。生きている希望というものがある、その希望について語り出されます。なくならないんです。これは何があってもどんな中でもなくならないんです。さっき言いましたが、歩みを重ねていって、明日も希望が見えなかったら希望がなくなるって言いました。でもこの生きた希望は違うんです。この生きた希望はなくならない。人間の希望が耐えたところで、いやむしろそこでなお失われない、そういう希望がある。それが生きた希望です。人間にはこれが必要。どんなに長い暗いトンネルが続いていても、なおそこで生きることができるんです。よく言われることがあります。どこまでも続くトンネルはない、必ず先が開ける日が来るとかね、空のどんなに雨の日が降り続いても空の上では光が照ってるとか、そんな話じゃないですよ。見えなくっても見えなくっても希望がある。 人を生かす希望がある。本当に生きるべき希望はここにある。人間のいろんな希望じゃない、成功することだったり、お金を儲けたりすることだったり、あるいはなんかいろいろうまくやることだったり、病気をしないことだったり、あるいは死なないことだったり、そんな話じゃない。なんかコマーシャルで出てくるような幸せなハッピーな毎日をニコニコ過ごすようなところに希望があるんじゃない。本当の希望というものはもっともっと別のところにある。そしてそれが人間に今や与えられている。あなたたちは知ってるでしょう、その希望を。ってこの希望に生きなさい、生きよう、共に生きよう、そうペテロは語りかけているんです。この言葉を語っているペテロ、このペテロは知っていました。痛いほど人間の希望っていうものが断たれちゃうってこと。彼はもともとガリラヤ湖で漁師をしていました。そこでイエス様と会いました。イエス様がやってこられました。そしてペテロに呼びかけられました。私についてきなさい。そこから彼の人生の歩みが始まりました。新しい人生の歩みが始まったんですが、その歩みは平坦な道ではありませんでした。彼はイエス様の教えを聞いて御言葉を喜び、イエス様の御業を見、イエス様の存在を喜び、この方のためなら私は何を何だって捨てれる、何だってやれる、何だってできる、この方にこそ私の希望があると言って生きていました。そしてイエス様が十字架にかけられる前には、イエス様が三度、私が十字架にかけられるまでにあなたは三度私のことを知らないと言うだろうと言われると、いえいえそんなことは絶対にありません、私はあなたのためなら命も捨てますというふうに言いました。けれどもね、実際にイエス様が捕らえられた時、彼は逃げたんですよ。逃げただけじゃありません。イエス様のことを知らない知らない知らないと三度、こんな人のことを私は知らない、私とは関係ないって言って打ち消しました。そしてそんなペテロはイエス様が十字架にかけられた後、葬られた時、他の弟子たちと共にブルブルブルブル震えながら部屋に閉じこもっていました。そこにイエス様が現れられ、復活したイエス様が現れられます。平和があるようにシャロームと言って、イエス様がおはようと言って、このペテロのもとを訪ねられたんです。ペテロは罪の意識ともう絶望でもういっぱいだったでしょう、その時。それこそ彼の希望はついえたんです。その時イエス様が十字架にかけられた時、三度知らないと言った時、彼が信じてきたこと、思ってきたこと、彼が願ってきたことは全部挫折、全部シャットアウト、そこで切れたって言いますか、遮断された、彼の希望は。でもその終わったと思った時、でもそれは終わりではなく、それは実は始まりだった。彼はやがて立ち直ります。立ち直らされたんですよね。そのペテロが語ってるんです。そのペテロが語ってるんです。生きた希望があるんだって。それどうやってか、どうしてか、どうして与えられるのかということまで語られます。イエス・キリストの復活によってと、ここには言われてますね。イエス・キリストの復活によって生きた希望を私たちに神様は与えられた。生きた希望はすでに与えられている。この生きた希望というものが人間に与えられるようになった。それがイエス様がしてくださったこと、私たちにしてくださっていること、そこに立とうと言っているわけです。ペテロはこのことを伝えたいんです。人間の希望だけが希望じゃないんです。 これって私たちにとって深い深い慰めじゃないですかね。そしてペテロはここで未来について語ります。またあなた方のために天に蓄えられている朽ちず汚れずしぼまない財産を受け継ぐものとしてくださいました。もうずっと神様がしてくださったこと、イエス様がしてくださったことを語るんです。迫害に遭っている人たちに。一番大事なのは、ね、人が何をしたかじゃない、人間が何をしたかじゃない、神が私たちに何をしてくださった、何をしてくださるのか。ここで未来が語られ、財産のことが語られます。この財産が一体どういうものなのかは全く不明です、だけど分かることがあります。素晴らしいものだってことは分かりますよね。喜ばしい未来が待っているんだってことは分かります。そして受け継ぐってあるんですから、私たちが何か努力して勝ち得たものじゃないんです。神がイエス・キリストがによって気づいてくださったこと、成し遂げてくださったことを私たちに継がせてくださる恵みというのが将来私たちを待っている。それは地上のものようになくならない、朽ちず汚れずしぼまないって逆ですよね。全部この地上のいろんなものは朽ちます、汚れます、しぼみます。全部言われていることは、信仰によってどんな時も喜ばしい未来を待ち望みながら生きることができるし、死ぬことができるっていうことです。実際私たちの先輩たちもそうやって死なれていきましたね。もうあの人のこと、この人のこと、ここに座ってたとか、なんか思い出しますけど、そういう恵みの中に私たちは生きてるんです。さらにペトロは死のとことだけ語るんじゃありません。今のこの時のこと、また死に至るまでのこれからのこと、私たちがの未来のこと、こんなふうにも語ります。あなた方は終わりの時に表されるように準備されている救いを受けるために、神の力により信仰によって守られています。この守るっていう言葉はものすごい守りです。強固な守りを意味する強い言葉が使われています。普通に守るんじゃないんです。神がなんか軍隊を使わしてもう守ってくれてるみたいな、そういう非常に強い確かな守りが伝えられています。見えません。だからこれは信仰によってって語られます。信仰によってしか見えない。でも私たちは守られている、守られて生きている、そしてやがて終わりの時まで守られている。間違っちゃいけませんよ。私たちは死んですぐ魂においては、ね、天国にイエス様のもとに行きますよ。だけどね、本当の救いっていうのは終末が来ないと与えられないんですよ。終わりの日の完成、キリストが再び来てくださる時ことがないと与えられないんです。だから死んですぐ終わりの日じゃないんですよ。終わりの時が来て私たちは救われ、救いの完成はなるんです。だから御国を来たらせてください、来てくださいって祈るんですよ。主を来てくださいって祈るんです。終わりの日は破滅の日ではありません。救いの完成の時です。そしてその時まであなたたちはみんな守られている。信仰によってそのことを見なさい。これね、言ってることがあるんですよ。全部ね、思考方法が思考方法っていう言葉よくないな。構造みたいなのがあるんです。これ全部言葉のどこから見てるかみたいな。 それは神様との関係ですよ。神様との関係をペテロははっきり見ていて、そこで語ってるんです。そのこの神様との関係こそが一番大事なんだって言ってんです。ね、これね、私たち人間っていうのは結局ね、神様との関係が問題なんですよ。一番の問題、大問題はここ。この神様との関係がちゃんとしてれば何があっても動かされない。でも神様との関係がしっかりしてないと、おかしくなっちゃったり、神様との関係が切れてたりすると人間ってね、どうにもならないんですよ。というのは人間って永遠じゃありませんからね。神様に背を向けて神様知らんってずっと生き続けると人間は虚しくなりますね。希望も何もなくなります。でも神様との関係がちゃんとしてると大丈夫なんです。そしてでもこの聖書はこの神様との関係こそが大事っていうことをずっと最初から最後まで語っているのが聖書なんです。そしてこの神様との関係が人間って切れてたんです。切れちゃったわけです。それがアダムにおける罪の問題ですね。でその神様との関係がどうにもならなくなって人間はおかしくなって、でもその人間を神様は憐れんでくださって、イエス様をお使わしくださって救いの道を開かれた。このイエス・キリストは私たちのために何をしてくださったのかというと、神様に背を向けて罪を犯した私たちの罪のために十字架にかかってくださった。今日の箇所にも出てきますが、血を注ぎかけてくださる、罪というものを清めてくださるということですね。そして神様は私たちにご自身を明らかにしてくださった、イエス・キリストにおいて。そして私たちの関係は全くイエス・キリストによって新しいものにされたんです。だからこう言われます。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように。神は豊かな憐れみによって私たちを新たに生まれさせってあるんですよね。これイエス様によって神様がしてくださったことが新しく生まれるってことだと。新しく生まれるってのはおぎゃーって生まれるってことですよ。どんな年取ってもイエス様を信じてイエス様によって救われるとき、人間は新しくされます。新しく生まれます。そしてその時に知らされるのが神様の子供ってことです。つまり神様との関係が父と子の関係になるんです。私たちの神様との関係が父になる、私たちは子になる。本来私たちは子とは到底言えないんですが、イエス様がただ一人、一人子なんですが、このイエス様を信じイエスキリストに結ばれることによって私たちも子となる。そして子ですから神様は私たちをものすごく大事に大事にしてくださる。何があっても神様は離さないで最後までご計画の中で導き続けられる。そして私たちの希望がついえても神様は私たちを必ず必ず救ってくださる。そういう関係の中に置かれている。これが生きた希望ということです。だからここで、イエス・キリスト、主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますようにってある。だからこの関係っていうものが根源的に重要なんですね。キリスト教で私たちが礼拝で集って一番大事にで一番なんて言いますかね、目を留めなければならないことは私と神様がどんな関係かってことです。今私は皆さんに問いたい、御言葉は問うてるんです。あなたと神様の関係はちゃんとしてますかって、ちゃんとつながってますかって。ここですよ。でここをしっかりして歩みましょうということを言ってるんです。 聖書は。そして礼拝っていうのはそういう場所なんです。もうね、他のことを求めるんだったらもう他のとこ行った方がいいですよ。今日も働いた方がいいですよ。どっか行ってお金儲けた方がいいですよ。なんか他のいろんなことをね求めるんだったらね、私はもう他のことを求めた方が、もう他のことを求めて生きた方がいいと思いますね。だけどねそんなところでね希望なんてないんですよ。人間って何人の人がここで召されていきましたか。何人の人が生きて死んでいかれましたか。それは私たちに何を語っていますか。それはここが大事、ここが大事、この生きた希望こそ大事、神様を父とし私たちがここであることを知らされて生きることが大切、そして神様を褒めたたえて生きるということでございます。恵みを祈ります。暑さの中ですが、この生ける神が皆さんを支えて生ける希望を抱かせ、いろんなことがある毎日ですが、この希望の中をみんなが歩めるように私は、祈ります。皆さんの中でもう自分の人生には何にもない、もう失敗だったとかって思ってる人がいたら、いや終わってませんって、いやそこから始まります。生きた希望を歩もうではありませんか。祈ります。御神様、新しくペテロの手紙から御言葉に聞き始めました苦難の中での希望が今日、こうして語られています。あなたからのこの生きた希望の中に私たちみんなを、あなたは招いておられます。ここに立って生きることができますように、恵みを持って帰り見てください。この教会がどうぞこの生きた希望に立つ教会とされ続けますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。